2. 防災とボランティア週間。1月15日火曜から21日月曜。家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において、ボランティア活動や住民の自発的な活動により、多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日が防災とボランティアの日、1月15日から21日が防災とボランティア週間と定められました。この機会にぜひ各家庭の防災対策をご確認ください。必ず家具の転倒防止を。阪神淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死、窒息死でした。死亡者の約7割が、家具や電化製品の倒壊による圧死と、それらのガラスや金属による大怪我が原因によるものです。家具等の転倒防止は、比較的簡単に対策することができます。区では、家具転倒防止器具等、防災用品の斡旋も行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファックス 3647-8440。高齢者障害者のみの世帯に家具転倒防止器具を設置。また、区では、65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯または同居の家族が65歳以上の世帯に、家具転倒防止器具の設置を行っています。1世帯3点まで、1回限り。該当される方はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、ファックス 3647-9466、または最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、ファックス 3647-4910、愛の手帳相談係、電話 3647-4954、ファックス 3647-4910。 食料の備蓄を行いましょう。区で行っている備蓄は、災害時に避難所で生活せざるを得ない方、15万7千人想定の1日分、3食分のみです。家庭では最低でも3日分、できれば1週間分の水、食料を備蓄しましょう。災害協力隊の結成・加入を。災害協力隊は各町会、自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して被害を最小限に抑えるため結成されている自主防災組織で、約320体が活動しています。区では、災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため、様々な支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファックス 3647-8440。我が家ルールの取り決めを。地震はいつ起こるかわかりません。発生時に家族が別々の場所にいる場合や、 発生により離れ離れになることも考えられます。お互いにどう連絡を取り、どのような経路で避難し、どこで落ち合うのかを家庭内で決めておくことが重要です。電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル録音方法171の1の後に被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生方法171の2の後に被災地の方の自宅などの電話番号を市外局番からダイヤル。区では避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類を配布しています。防災マップ配布場所、高等情報ステーション区役所2階、防災課区役所隣防災センター4階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館。なお、区ホームページにも掲載しています。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災時等に消防活動の支援を行う登録制のボランティアを募集しています。活動には、消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、木場 3-18-10。電話 3642-0119。ファックス 3641-4422。城東消防署、亀戸 6-42-9。電話 3637-0119。ファックス 3683-5380。 3. 高等区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針に基づく今後の方向性を決定。平成30年7月に意見募集を実施した高等区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針案について寄せられたご意見等を参考にし、9月に高等区立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針を策定しました。基本方針に基づき、区立幼稚園のあり方について検討を進めてきましたが、この度、今後の方向性を決定しましたのでお知らせします。今後の方向性の概要。1. 3歳児保育及び預かり保育を開始。3歳児保育及び預かり保育は、保護者の就労にも対応するため、これまで待機児童が多く、今後も幼児人口の増加が見込まれる豊洲地区及び3歳児からの就園機会を確保するため、私立幼稚園のない東洋地区で実施します。また、実施園は、3歳児の学級数をより多く編成することや、預かり保育室確保の観点から、保育室数が最も多い幼稚園を選定しました。実施園及び実施年度。次の通り。内容幼稚園、東洋 2-1-14。実施時期、平成32年4月。豊洲幼稚園、豊洲、4-4-4、平成32年4月。2. 認定こども園への転換。認定こども園は、基本方針に基づき、平成36年度を目途に1園を整備します。実施園及び実施年度。次の通り。大島幼稚園。大島 5-38-1 実施時期平成36年度を目途に実施。なお、 認定こども園の運営形態、区立園のまま運営するのか、私立園として運営するのかや、園の規模、利用定員などについては、今後も検討を行い、決定していきます。丸3、適正配置、配園の実施。丸1及び丸2の実施と合わせ、平成36年度までに4園を廃園します。実施園及び実施年度。次の通り。もみじ幼稚園、大島 8-21-9-101。実施時期、平成34年3月末。おなぎ川幼稚園、北砂 5-22-10。おなぎ川小学校内、平成34年3月末。千鳥幼稚園、古石場 1-11-11。平成36年3月末。仙南幼稚園、仙石 2-9-12。仙南小学校内、平成37年3月末。なお、廃園する園は、周辺の区立・私立幼稚園との立地関係、園舎老朽化の進み具合や、保育室数等の設備上の課題、現在の園児数の実態と、所在地区の将来的な幼児人口の推計等を総合的に検討して選定しています。今後の方向性についてご理解、ご協力をお願いします。なお、今後の方向性に関するお問い合わせ、ご意見等については、担当へお寄せください。いただいたご意見等は、後日集約の上、区としての考え方と合わせて公表します。意見等の提出方法と提出先、ファクスにご意見を記入し、学務課幼稚園係へ、区のホームページからも提出できます。電話 3647-9703 ファクス 3647-9053 4. 学校給食食育展1月24日木曜から30日水曜みんなが楽しく食べて元気な心と体を作ろう1月24日から30日は全国学校給食週間です。この期間に合わせて、第10回学校給食食育展を開催します。江東区学校給食の歴史や現代の給食食育風景、献立等を紹介します。学校給食の献酌をご紹介する貴重な機会です。また、29日火曜、午後1時半から200食限定で、給食用パンを無料で配布します。ぜひご来場ください。日時、1月24日木曜から30日水曜、午前8時半から午後5時15分、最終日は午後4時半まで。場所、区役所2階区民ホール。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、学務課給食保健係。電話 3647-9177 ファクス 3647-9053 5. 総合区民センターの駐車場が有料に3月1日金曜から総合区民センターの駐車場が3月1日金曜から民間駐車場運営事業者が運営する有料時間貸駐車場になります。24時間営業。総合区民センター利用の有無にかかわらずご利用いただけます。なお、区の行事等で駐車場の営業を一時中止する場合があります。事前に区ホームページ等でお知らせしますので、ご確認の上ご利用ください。駐車料金。最初の30分無料。以降20分100円。ただし、障害者無料。障害者手帳等の提示が必要です。問い合わせ先、区民課区民係。 電話 3647-8406、 ファックス 3647-9206。 6. 江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月21日日曜、立候補予定者説明会を開催。昨年12月の第197回国会で、臨時特例法が成立し、統一地方選挙の投票日等が決まりました。区議会議員区長選挙、投票日4月21日日曜、告示日は4月14日日曜。区議会議員選挙、区長選挙、立候補予定者説明会開催。4月21日日曜に執行される、江東区議会議員及び江東区長選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。日時、2月4日月曜午後1時。場所、江東区文化センター3階レクホール。東洋 4-11-3。 内容、立候補届け出に必要な関係書類の配布及び届け出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などの説明。説明会の出席者は会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、 ファックス 3647-9592。 7. 国民健康保険の届け出、加入・創出の手続きを忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届け出が必要です。原則、お勤め先の会社が届け出を代行することはありません。また、退職などで会社の健康保険を辞めた方や、次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。お手続きが済んでいない方は、早急に届け出をしてください。現在無職で、他の健康保険の被扶養者や任意継続に該当しない方、パートタイマー・アルバイト契約をしている方のうち、収入の増加等で他の健康保険の被扶養者に該当しなくなった方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、 ファックス 3647-8443。 8. 子ども家庭支援士養成講座、保育ボランティアとして子育て支援にご参加を。子どもの笑顔があふれるまちづくりを目指し、子育てパートナーとして応援したいとお考えの方、ぜひ受講してみませんか？講座を修了した方は、子ども家庭支援センター水辺で行っているリフレッシュひととき保育の保育ボランティアとして活動できます。日時、1月28日から3月18日の月曜、2月11日を除く全7回。午前10時から正午。場所、総合区民センター7階第2会議室、大島 4-5-1、 大島子ども家庭支援センター、大島 4-1-37。 対象、定員、区民の方20人程度、抽選。費用、無料。内容、江東区の子育て支援施策、子育て支援の基本思想、現代の出産・子育ての状況と支援、水辺リフレッシュひととき保育について、ほか。締め切り日、1月22日火曜。申し込み、 1月15日火曜から電話で東洋子ども家庭支援センター午前10時から午後5時、電話3699-4871、ファックス5665-4780。9. アスベスト調査結果。区内の濃度は健康に影響なし。区は平成30年度の一般環境のアスベスト調査を3地点、豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で連続する3日間実施しました。それぞれの平均値は、豊洲1リットルあたり0.070 本、亀戸 0.056 本、東洋 0.10 本となりました。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は一般に1リットルあたり1から10本であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果はこの数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。詳細は区ホームページをご覧ください。区では今後も推移を見るため、アスベスト調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファックス5617-5737。10、高等防災学びの場。2月16日土曜、23日土曜。知っておきたい災害時の航空排泄ケアと多様性に配慮した避難所運営。いつ起こるかわからない災害に対する心構えや準備、発災時に必要な地域の取り組みについて学びます。1回目は命を守るために必要な航空排泄ケアについて。2回目は多様な性別、年齢、国籍の人が集まる避難所運営を図上訓練を通して学びます。災害を乗り切るための日頃の備えについて考えてみませんか？町会、自治会、PTA、民生委員、児童委員の方、歓迎です。日時、2月16日、23日、土曜、午後2時から4時、全2回。場所、男女共同参画推進センター3階、第1、第2研修室。扇橋 3-22-2。 定員30人、申し込み順。費用無料。一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、1月15日火曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファックス 5683-0340。 11、地球温暖化防止設備に助成金の活用を。高断熱窓や太陽光発電システム、次世代自動車など。区では個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に、地球温暖化防止に貢献する CO2 排出削減効果の大きい総エネ、総は作る、省エネ設備の設置について経費の一部を助成しています。4月から新たに高断熱窓を助成対象に追加しました。対象設備助成額については次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額の順に読みます。太陽光発電システム、 助成金額、住宅用、太陽電池モジュールの交渉最大出力の合計値、1キロワットあたり5万円、上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、太陽電池モジュールの交渉最大出力の合計値、1キロワットあたり5万円、上限額20万円まで。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器エコキュート住宅用設置に要する経費の 5% 上限額1設備あたり4万円まで個人住宅のみ事業所用設置に要する経費の 5% 上限額1設備あたり8万円まで燃料電池装置エネファーム住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり10万円まで、個人住宅のみ。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり20万円まで。エネルギー管理システム機器、HEMS、MEMS、住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり2万円まで、集合住宅は15万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり4万円まで。蓄電池、住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額、1設備あたり10万円まで、集合住宅は50万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり10万円まで。高断熱窓、鬼畜のみ、30年度新規。住宅用、設置に要する経費の 10%、上限額1設備あたり10万円まで。集合住宅は100万円まで。事業所用、設置に要する経費の 10%、上限額、1設備あたり10万円まで。高反射率塗装。住宅用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額。助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル。上限額。20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、施工面積1平方メートルあたり、1000円を乗じた額。助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル。上限額、20万円まで。次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車。住宅用、一律10万円。個人での申請のみ受付可能。事業所用、記載なし。省エネ機器等の助成金申請は、必ず工事着工前に行ってください。次世代自動車のみ購入後の申請。また、助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等、詳細は、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係。電話3647-6124。ファックス5617-5737。
12。第4回区議会定例会終わる。江東区児童会館条例を廃止する条例などを可決。平成30年第4回区議会定例会が11月28日から12月17日まで会期20日間開かれました。今回の定例会では江東区児童会館条例を廃止する条例など6議案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。条例案件2件、 江東区児童会館条例を廃止する条例など。契約案件2件、議決を得た契約の契約変更についてなど。その他の案件2件、区立都市公園の指定管理者の指定についてなど。意見書決議5件、白タク行為へのさらなる対策強化に関する意見書など。本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話 3647-3548、ファクス 3647-0430。